本日のトピックは、日本一時帰国で感じたリバースカルチャーショック。メインポイントは3つ。1、ネクファイの交流会をしました。2、リバースカルチャーショックを感じました。3、海外に住むことはやっぱり特別なんだと実感となっています。宇野と佐野がお送りするグローバル視点で考えようポッドキャスト。日本生まれ日本育ち宇野派、カナダの語学学校、アメリカのコミカレ、4年生大学を卒業後、現在ボストンでスポーツテック系の会社に勤務中、アイルランド系アメリカ人と国際結婚をした宇野こと早紀江と、
日本生まれタイ育ち佐野派、アメリカの大学を卒業後東大大学院に進学し、現在は日本の再生医療系スタートアップで勤務中の佐野こと亜美が、日本と海外に住んで感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。
皆さんにお知らせです。メンターシッププログラム NEXT 5 YEAR プロジェクトの春セメスターを開催します。2020年にローンチをしてから様々なメンティーを海外に送り出してきました。
今回募集するメンティーは本気の人限定。留学、仕事、ワーホリなどの形態でもいいので、1年以内に海外に行くことを目標としている人です。興味がある人はショーノートにアプリケーションリンクがあるので、そこから提出してください。詳細を知りたい方、ネクファイ体験談を見たい方はショーノートにウェブサイトリンクがあるので、そこから見てください。
よろしくお願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、実は私宇野はこの年末年始に日本に一時帰国をしていまして、そこでいろいろ感じたリバースカルチャーショックだったりっていうのを今回話したいと思うんですけれども、その前にまずね、私たちのメンターシッププログラム NEXT 5 プロジェクトで、インパーソンの交流会をしました。はい、第1回目は一昨年の、秋に1回目をしたんですけれども、まあ、まだね、秋だったのでピクニックみたいな感じで、まあ、コロナ禍でもあったので、野外でしたんですけど、まあ、今回はまあコロナもだいぶ日本でも落ち着いたということと、まあ、冬だったので、室内でしたんですけれども、今回もね、5人くらい来てくれたかな、うん、うん。なので、ちょっと私的にハイライトは、最近日本帰国をした、ここでもインタビューをしてくれたまるちゃんこそみゆきさんが来てくれたんですけれども、彼女のポッドキャストでもね、本帰国したっていう話をしていると思うので、で、私はそれを聞いてたから、実際に会えて、プラス娘さんも連れてきてくれて、こうまゆみさんが感じる18年ぶりに日本に一時帰国をした時のリバースカルチャーショックみたいな話を聞けたりとか、すごくね、うん、そこがこう私たちにはない視点だし、こう子供がいるっていう観点から視点から見る日本っていうのもすごく新鮮で面白かったのを覚えてます。
いや、私もね、なんか話を聞いてて、まあ、旦那さんが日本語、うん、私日本語喋れる旦那さんだと思ってたの。こう日本に来るって結構さ、外国人の人にとっては日本って本当に英語が通じない国、
はい、
で、まあ、私もいろんなところ行ったけど、やっぱりあんまりそのノンジャパニーズとかノンジャパニーズスピーカーフレンドリーではない国だなっていうのはちょっと思ってて、うん、その中で、まあ、旅行とかだったらね、まだしもこう隅に戻るっていうのは本当に大きな挑戦というかチャレンジというか、まあ、変化っていうところで、うん、まあ、それをこう家族、子供がいる中で、まあ、旦那さんにとってはある意味こう異国に行くっていうところはすごくチャレンジングで面白いなと思いましたし、まあ、なんか多分私の親も、まあ、最初タイに引っ越すときにはそういう、なんか子供2人いたし、小さい子2人いたから、うん、なんかそれぐらいのなんかこう意気込みというか、いろいろ
大変だろうなみたいな、
そう、大変な思いもあった中でそういう決断をしたんだろうなっていうのはちょっとこう若干重なる部分があったりとかして、
あ、そうだね、
いや面白いなと思いました。
うん、そうだね。なんかやっぱ日本とさ、アメリカの幼稚園の費用の差とかびっくりした。
そうだね、日本はね、うん、ほんと安いよね。
安いっていうか、ちゃんと政府もサポートしてるし、うん、それに比べてアメリカはそんなかかるんだっていうのと、本当にちゃんと稼いでないとそういうのできないよね。
いや、でもね、日本にいたらね、やっぱり日本のことしか あんまこう耳に入らないじゃん。そのアメリカのやっぱり子育て事情とかってさ、アメリカに行く人とかじゃないと、そんな調べないことだから、そんな中で、やっぱりこう日本のニュース、なんか子育てのとか、なんかこう政府がお金出すみたいなの聞いてても、やっぱり全然だなって思うし、こんなんだったら、やっぱり出産はできないな。前のエピソードでも言ったけど、やっぱ本当に子育てってお金かかるしって思ったけど、でもやっぱみゆきさんのああいう話を聞いてると、いやアメリカの方が全然価格っていうか高いんだなっていうのは、思ったね。
まあ確かに、まあ収入も違うかもしれないけれども、でも桁が全然ゼロの数が違ったよね、本当に。
そうだね、
はい。なので日本で子育てをしてる皆さん、日本はかなり子育てに優しい国だし、最近さ、なんか小池さんもまたさらにこう方針を変えるみたいな。
ね、月5000円だっけ、なんか一人に、中学生以下、月
1人につ
き5000円みたいな。
でもそれでも、
賛否両論だよね。
ああ、それでも低いって？
そうそうそうそう、5000円で何ができるんですかみたいな風に言ってる人もいるし、まあなんかその将来の子供のまあ、コツコツと貯めれば年間6万だから、そういう子供の習い事に使いますとか、なんか子供の将来の学業のために貯金しますとか言う人もいれば、いや、なんか5000円もらったからって2人目産もうとは思いませんみたいな もう言ってる人がいたりして、
いやいや、
こ
月
う、
々
い
の
ろんな。
食費くらいはカバーできるでしょう。ね、食べ盛りの中学生くらいまでだった
いや、
ら。
できないよ。
え、できない
5000
か。
円はできない、できない。
まあ、なんか、一人分として。
いや、
あ、
無理じゃない？
スー
そ
パー
の、
買っ
ア
て。
ディ、プラスアルファにはなるけど、もちろん、ないよりはあった方がいいと思うんだけど。だけど、なんか、誰かがね、なんか、ゼロ一つ足りなくないですかって言ってた人もいる
まあ、
し。
でも5000ももらえんならまだいいと思うけどね。まあ確かに、もちろん低いとは思うけど。
いや、まあ、でも、いろいろこう、日本も、本当少子化対策で、ちょこちょこと変わり始めてるなっていうのは、思うけど。まあ、
昨
で
日
もの ね、
日経ニュースで、聞いたポッドキャストなんだけど、なんかあるじゃん、ながら日経みたいな、デイリーのやつ。50歳以上の女性で、子供がいない人が25%みたいなの書いてあって、結構高くない？
そうだね。その人た
5
ち
人
が
に
どう
1
い
人。
う経緯で子供がいないのかっていうのにもよるとは思うけ
5
ど。
人に1人は子供がいないってことでしょ？
いや、で
だ
も
から、
なんか、
増える
そう
なと思
ね。
った、それは。この、もっ
そう
と
だ
増
よね。
える。なので、ちょっと、まあ、それを考えると、本当にもうちょっと、それを解決しようと思うなら、日本の政府もっと頑張るよとは思う。
いや、でもなんか、まあ、あれだよね、実際子育てしてる方のみゆきさんからアメリカと日本の違いって聞くのはやっぱすごい面白かったし。
そうだね。そうですね。で、まあ、それ以外にもね、他のネクファイのメンバー、メンティーだったり、メンターの方も来てくれて、で、初めましての人も多かったし、久しぶりっていう人も多かったんですけれども、やっぱりこう、海外に住んでた人とか、住みたいっていう人が集まると、面白いよね。会話もなんか刺激的だし、
そうだよね。
というか、なんか私たちが作ったコミュニティで、実際にこう、インパーソンで会えるっていうのは、やっぱりね、感動しました。
私なんかその知らないところで、あ、実はあの人と会ってましたとかってい
そうう だ
話
ね。
を聞いた時に、あ、そこでつながって、なんかその、あのメンタリングの期間3、4ヶ月だけじゃなくて、それを過ぎてもこう連絡取ってたりとか、まあ、海外にいる人とはこのズームでやり取りしてたりとかで、こう、キャッチアップしてるんだっていうのがすごく新鮮だった。
そうだね。なので、すごくね、いい、機会だったなと思いましたし、また、この2023年の春セメスターの募集もしてるので、ぜひ皆さん、小ノートから応募してください。海外に行きたい友達だったり、海外に住んでた友達でメンターに興味がある人とかもいたら、ぜひ紹介もお願いします。で、このね、交流会と他に、私は、別で、こう、他のメンティーとかと会えなかった、交流会に来れなかった子たちとも会ったんですけれども、それ3人いてね、で、プラス、私の他の友達で、私のポッドキャスト聞いてる子で、全然そのポッドキャスト関係なく、会おうって言ってくれた人がいたから、じゃあ一緒に会おっかみたいな感じで会ったんだけど、 すごい宇野とそのポッドキャストのファンミーティングみたいになってて、マジ受けたんだけど。
ね、私も行きたくて、しかも結構私の家からすぐのところで会ってたみたいで、
そうなんです。
ちょっと仕事で待ち抜けられない、ね、案件があり。
はい。なんかね、みんな私たちがポッドキャストで言ってる発言とか覚えてるから。
怖いよね。なんか変な発言できないじゃん。
なんかここのエピソードでこう言ってましたよねとか、すごい覚えてて、いや、私も覚えてないんだけど、何の話みたいなのが、なんか、酒井さん、このエピソードでこう言ってたじゃないですかって言われて、いや、マジでやばい、もっと言う発言に責任感を持とうと思いました。
いや、怖いな。
はい。
ちょっと気を引き締めて。
いや、本当にそう。本当に。で、まあ、最近、ポッドキャスト更新してなくないって言われたので、頑張ろうとも思いました。うん、はい。
今年頑張りましょう。
頑張ります。そんな感じで、日本一時帰国の話だったんですけども、まあね、やっぱり今回もリバースカルチャーショックを感じたので、このエピソードではそこに触れていきたいと思います。まず最初に、こう、たった2週間もないくらいだったんですけれども、こうやっぱり日本にいたら英語を忘れる気がしました。っていうのも、こう、ふと気づかないところで、得てる情報もコンテンツも全部やっぱ日本語だし、テレビもさ、なんか日本ってテレビ常につけてるじゃん。こう朝起きて、
そうなの。
テレビが常につい
てる。内堀家だけじゃないの。
いや、内堀家だけ？
わかんない。
テレビ常についてる感じがして、しかもなんかその朝の、とりあえず朝なんか時計が情報番組つけとくみたいな。
そうね。それはある気がする。
でさ、ずっと家にいるとさ、朝とか午前中とか、そのままずっとテレビがついてるわけよ。
ああ、そうだね。
で、なんか、日本のテレビ、まあ、バラエティが多いじゃないですか。で、面白いからさ、うん、つけちゃうの、ずっと。で、うん、とか、やっぱ、その、電車に乗ると広告も全部もちろん日本語だし、聞こえてくる声も日本語だし、で、ってなると、私の思考回路も全部日本語になるわけ。こう。
うん、
こうなんていうの、自然に。で、やっぱ英語使わないし、これ、で、私もなんかだんだん日本人っぽくなってきた感じしたの。多分そうじゃないって言われるけど。
うん、
なので、いや、これは日本にいたらマジで英語忘れるなって思ってるんです。思いましたが、アミさん、日本に帰国して5年ぐらい経ちましたか、どうですか？
なんかね、それをあんまりないかなって思う。まあもちろんなんかパッとか単語が、でも私結構単語を日本語でも英語でもど忘れすることがあるの。
まあまあ。
だからなんかその英語あんまり使わないからとかじゃなくて、結構こう、あれなんて言うんだっけみたいなのが全然日本語でもあるから、で、日々こう日本語の、なんていうの、生活の中にいる中でね。だからなんかそんなに忘れるっていう感じではないし、まあ私の場合、こう結構、幼くしていったっていうので、もうなんか、英語が染みついてるのとか、
そうだね、
あと弟とかのやりとりっても基本英語になってるし、
うん、
まあ本とかも英語で見たり、YouTube とかでも、もちろん日本の YouTube も見るし、アメリカ、英語の YouTube も見るし、ネットフリとかも結構英語見るから、なんか積極的に英語を求めに行ってる自分がいるのかもしれないから、
あ、そうだね。
そんなに、なんか忘れてるとっていう感じはないかな。
でも毎日英語で話すってわけじゃないでしょ。
そうだね。でも何かしら英語の情報は入ってきてる。例えばこうアプリで英語のニュースを見たりとか、なんかこう、あ、今日このネットフリックス見ようで、それが英語のコンテンツだったりとかっていうので、その英語に一切触れないみたいな日はないかもしれない。
なるほど。まあ、多分私もずっと日本に住むことになったら、こう積極的に英語でインプットしようっていう風になると思うけれども、うん、でもやっぱり、うん、やっぱね、自然と得る情報は日本語だし、
まあそうだね。
っていうのはすごく感じたね。
あと私結構ね、夫にも英語でわーって話すの。別に夫は英語ペラペラなタイプじゃないけど、話すときとか、今日こういうことがあってとかっていうのも、彼のリスニングの強化にもなるし、私の、 この英語をアウトプットするっていうのもプラスになるから、わーって英語で話したりするから、うん、なんかそういうので、こう、 まあ、機会を作るっていうのは重要かもね。
そうだね。
その忘れない言語、別に英語だけじゃなくても、やっぱタイ語とかだったら私本当に忘れてるから、
うん、
やっぱそこまでさ、こう、レベルとして上がってなかった。今日常会話プラスアルファぐらいができるぐらいだったから、やっぱそれを全然使わないし、やっぱさすがにタイの情報ってそんなに、タイ語での情報って入ってこないし。
そうだよね。
うん、だからなんかちょっとこう街中でタイ語を話してる人がいたらああっていうのはあるけど、
うん、
あまりこう喋る機会もないし、タイに戻った時にはなんだっけあれなんて言うんだっけっていうのがすごい多かったりする。
まあでもそんなさ何年ももう住んでないのにすごいね、まだちゃんと覚えてるっていうのは。
基本的なことだよ。いくらですかとか本当本当なんか買い物できるレベルしかもうでも喋れない。
そうなんだ。いやでもまあそれもなんかその言語を維持するツールの経験の一つとしては、まあ、面白いと思うか思うので。
そうだね、
うん、なるほど。まあそんな感じでね、なんかやっぱ日本にいる人はこう英語をインプットする機会アウトプットする機会っていうのは自分から作んないとやっぱ英語って身につかないなっていうのはすごく感じたね。まあでもその反面そういう環境とかコミュニティもたくさんあるから、まあやっぱり自分次第だなっていうのは思った。
そうだね、求めに行かないと。
そう、本当に求めに行かないとないから求めるべきだなとは思いましたね。はい。で、まあ他のリバースカルチャーショックのことなんだけども、さっきも言ったけど、まあ、バラエティが多いっていうのはそうだけど、なんかテレビが YouTube っぽくなってるなって感じた。
てかさ、普通にテレビでなんか YouTube でバズった動画を芸能人が見て、それに対してなんか笑ったりツッコミをしたりしてるっていうコンテンツが多すぎる。うん、なんかこれテレビでやる必要あるみたいなとか、あと私のイメージはバラエティはクイズ番組かなんか動物系しかない。ほぼなんか私これ完全私の偏見で、私そんなテレビ見ないからパッとつけた時に出てるのがもうなんか7割8割型クイズ番組。でその他なんかこう特番とかなんか3時間放送とかちょっと長いので、はいはいはい、動物の感動系とかなんか その2パターンしか見ないなって思った、
うんうん、確かに。あとなんかアメリカでバズったとかアメリカで話題になったこの殺人事件の話とか、あ、なんか、ね、日本のが少なかったね。なんだろう、なんかオリジナリティ、
日本はさ取り上げにくいんだと思う。なんか私ねこうちょっと神側とかもしれないんだけど、うん、結構殺人鬼とか好きなの。好きっていうか、はい、なんかこう心理的に何をがあってそういう方向に走るんだろうっていうのにすごく興味があって、
うん、
だからこうアメリカのシリアルキラーとかのこと
を
結構知ってるわけよ、
はいはい、
でなんかアメリカのそういうのってまだ別になんかもちろん殺人ですごくなんていうのこうか気軽に取り上げられることではないんだけど、でも日本のってね、なんかもうちょっと異常なの。
あ、日本の殺人
バラバラにするとかさ、
あ、
そう、なんかちょっとさすがにこれは取り上げられないよなっていうのが結構多いんだよね。
でもアメリカでもあるじゃん、そういうシリアルキラーはさ結構バラバラにしたりとか。
でもアメリカはなんかさこう女性だけを狙って、はいはいはい、若い女性だけを狙って何人も殺してなんか、
うんうん、
グリーンリバーサイドとかなんかなんて川の河川敷とかに遺棄するとかさ、そういうのはあるけど、だからまあそういった意味でこう何人もこう殺害するっていう意味ではすごく卑劣なんだけど、だから日本のはなんかこうあんまり取り上げられない感じのやつだなって思った。
そうなんだ。なんか私もね、そういうシリアルキラー系が好きで、でも映像で見れないの、そういうのグロテスクで。だけど、ポッドキャストってさ、アメリカって、True Crime
ポッドキャスト。True Crime。
そう、すごい流行ってるじゃん。
いや、私も大好き。
で、それ好きで聞くんだけど、なんか、日本でもあればいいのにね、そういうの。まあでも、需要がないのかな、やっぱ怖いって思われちゃうかな。
まあ、でも日本もあるんじゃないかな、探せ
ば。あるか。そうだね。まあでも、まあとりあえず日本のテレビが YouTube っぽいというか、オリジナリティがないなっていうのは感じたし、なんかさ、私、うん、ジャニのチャンネルが好きで、嵐の二宮くんがやってる。
うん、YouTube？
YouTube がね、そう。で、うん、あのメンツなまんま、ニノと菊池龍馬くんがやってるテレビがあって、で、それでなんか、トラビス・スコット だっけ、あれトラビス・スコットって
トラビス・ジャパンじゃない、
あ、そう、トラビス・ジャパン。トラビス・スコットは普通にアメリカのアーティストだ。じゃな、そう、トラビス・ジャパンが出てて、なんか、YouTube かと思った、この雰囲気とか。なんか、てか、YouTube でバズったこと、うん、このままテレビ持ってきていいのみたいな。まあ、すごく感じた。
いや、テレビも多分もうなんか枠が空きすぎて、いや。
まあそう
ね、コンテンツがなくなってきてるんじゃないかな。
まあ、本当、しかもさ、同じメンツばっか出てない。有吉毎日出てて、みちょぱ毎日出てて、なんか、あと、昔、まだみんなさ、お笑い芸人の人とか、アナウンサーとかさ、昔から出てる人がまだ現役でやってるのはすごいなと思ったけど、なんか、世代交代しないんだっていうのも思った。
そうだね。まあでも、若干、わかんないな。なんかこう、まあでも、やっぱ MC で見る顔は同じだね。うん、だね、で、なんか、ひな壇にいる人たちがちょこちょこ変わるみたいなのがあるかもしれない。うん。でも、バラエティは、そう、あんまり、昔から長寿番組までいかないけどさ、ずっと昔から流行ってるやつは、まだ、アメトークとかね、うん、まだやってるし、はいはいはい、でも、なんか正直私も、YouTube とか見てても、本当に、10年、20年前にテレビで、ディレクターもすごい話題のバラエティのディレクターって言われてた人とかがやっぱもう YouTube で全部やってるから、
うん、
なんか正直そっちの方が見てて面白いんだよね。企画力とかもそうだし、まあ、なんていうの、あの YouTube の方がいろいろコンプライのあれとかでいろいろね、できる幅が広いし、テレビと比べたら、そうだから、まあテレビ離れが起きてるのはそういういろいろ原因があるんだろうなと。
そうだよね。はい。こんな感じで、テレビはそう思いました。で、やっぱり、日本は安いなっていうのを感じたのも、あの、まあ、カルチャーショックじゃないけど、こう、感想かな、やっぱり。いろいろと安い。なんか、パン屋さんもさ、こう、ちょっとアメリカでカフェ行って、クロワッサン1個とカフェラテ買ったら、普通に20ドル、15ドルくらいはするけど、それがなんか、500円とかで買える安さはすごいなと思ったし、うん、うん、まあ円安だからね、特にこう安いなっていうのを感じたけど、なんかね、全体的にサービス業界もこうまだまだいい値段、リーズナブルな値段だなと思ったし、なんかそれをいかにリーズナブルかでこう競ってる感じがして、なんかもう少しいいクオリティで高いものを出してっても、うん、実は需要があるんじゃないかなとも思ったりしましたね。うん。
そうだね。日本はやっぱ食系は安いっていうのはすごく、
うん、
私も海外の人から聞くし。
しかも全部美味しいじゃん。本当美味しいの。
美味しい。
アメリカでこれに10ドル払う意味あるみたいな。サンドイッチとかあるし、うん、ピザとかもさ、なんかチーズだけしか乗ってないピザとか。普通にうちの旦那も好きで食べるの。
うん。
なんでピザ頼むのにピザしかの、あ、チーズしか乗ってないのみたいなのあるわけ。
しかもそれに何十ドルも払うみたいな、ね。
そうそうそうそう。っていうのが全然こう理解できないけど、
うん、
うん。やっぱコンビニ最高だし、本当にね、やっぱいろいろ便利だなっていうのは東京は感じましたね。電車でどこでも行けるし、電車の頻度も本当にすぐ来るし、どこも綺麗だし、どのトイレ行っても綺麗だし、やっぱりこうね、なんか日本に住んでると当たり前のことが、やっぱり海外をワンクッション置くことで、どんだけ素晴らしいことかっていうありがたみは感じました。
うん。
うんですね。で、まあやっぱりあの、結構海外に行くとサービス業とか空港で働く人とかって、こう、まあ日本、アメリカだったら白人はいないんですけど、大体こう移民の層の人がやってることが多いんだけど、まあ、やっぱり日本だとサービス業でも日本人がほとんどだなと思ったし、まあ、たまにね、コンビニとかだったら、あの、留学生とかがやってるパターンがあったりするけど、まあそこに関してはまだまだ、そう、こう、なんていうの？海外の人も前よりは、去年の、一昨年の一時帰国よりかは増えたけれども、やっぱりまだ日本人の、こう、が割合を占める国だなっていうのはすごく感じましたね。
そうね。まあ、なんか私住んでて結構コンビニで外国の方が、働いてるのが多くなったなっていうのはコロナ前と後で感じたかな。 なんか夜とか行くと、中国人の留学生なのか、わかんないけど、中国人の方がいたりとか、うん、あと欧米系の人がなんか働いてレジやってたりとかっていうのは見るから、あ、増えてるんだなっていうのはあるけど、
うん、
でもやっぱまあ海外みたいになんかそれが当たり前っていう世界ではないなっていうのはね。
うん、年末年始本当ね、なんかアメリカから日本に行ってる友達が多くて、こう一時帰国者も3年ぶり4年ぶりに帰りますっていう人も多かったし、旅行で行ってる人も何人もいたから、うん、うん、やっとね戻ってきていいなっていうのはすごく感じましたね。
うんうん、
はい、まあ、だけどやっぱマスクさまだしなきゃいけないじゃん日本って、
うん、
だからやっぱマスクがある限りうちの旦那は日本には行きたくないというか、本当に行ってもマジでイライラして終わると思うの。もうザ・アメリカ人って感じだから、だからマスクがもうちょっと緩くなったらもう少し増えるんじゃないかなと思うけど、なんか今は
こんな時代来るのかな、日本で
来ないかな。
なんか今は比較的こう室内とか、うん、例えば電車の中とかでもね、マスクしてない人がいてもなんかそんなに、なんでしてないのみたいな目で見られる感じではなくなってる。だからしてない人も増えてきたなっていうのはあるけど、
うん、
でもなんかこう、まあ周りの圧じゃないけどさ、でやっぱ大半がしてるから、あ、しなきゃなみたいな感じになるのはなくならないんじゃないかなと思うんだけど。
マジ？
うん、さすがに今年の夏とかもっと緩和されるのかな。
いや、緩和
してもみんなしてんじゃん。
うん、日本人。日本の夏やばいよ、あれ。
ね、熱中症になるからなるべく外ではしないでくださいって、すごい積極的に言ってたのに。
あ、そうなんだ。
政府とかも。うん。外で、すごいこう、人がいっぱいいないところとかね。まあ、フェスとかは別だけど、屋外で。フェスで
しなきゃいけないの。まあ、そっか、人混みだから。
暑いじゃん。わーとか言うじゃん。そう。
無理。
だからなんか、そんななんかもうマスクは、しないでいいです。しないのか当たり前みたいな、
うん、
世界は日本に、時代が日本に来るのかなっていうのは正直ね、考えるよね。
なんかエクスペリメントで一回地下鉄でマスクをしないで乗ってみたの。
うん、
どんな視線が来るかなと。別にそか誰も気にしてない感じだった気がした。
そうそうそう。だから別に。
意外と大丈夫じゃんって
思う。なんかそれでギャホギャホしてたら、なんかへえとか思うけど、うん、なんか普通にマスクしないで静かに乗ってた分には別に何も思わないし。
うんうん。別になんか、一人二人いるかなみたいな。
でもそうです。その一人二人は勇者なわけじゃん。みんなそういうなんか思われたら嫌だからとか、まあ、あとは自分がなりたくないからとか、まあ、自分がちょっと咳してるからとか、で、マスクしてるから、
うん、
そういう、そのしないのがマジョリティになる時代が、果たして日本にこれから戻ってくるのかっていうのは。
そうだね。はい。まあそんな感じでした。で、なんかやっぱり日本って、まあ東京か、こう密集してるじゃん、狭いから、全体的に。
うん、
だからやっぱりこう、なんか、アメリカってさ、ほとんどがネットショッピングでもう完結する時代というか、アメリカも広いから、こうちょっと日本みたいに電車乗って駅ビルで買い物とかそういうことがないから、ネットショッピングが主流だけど、やっぱり日本ってまだまださ店が多いじゃん、こうリテールストアが、うん、だからなんかインパーソンで行われることが多いなっていうのは感じたね。日本だったら自分で買いに行った方が早い気がする。なんか
お店にな
んかさ、
ね、
ネットで頼んでもさ、あんまりこうサインが必要だったりするじゃん、運んでくれるときに。
でも、うん、そう、まあ物によってはね。
なんかアメリカって何でもさ家の目の前に置いたりするじゃん。逆にそれも危ないんだけど、うん、で盗まれ
たり。放り投げたりするよね。
そうそうそうそう。まあでも言うても2日とかで届いたりするし、遅くても5日間とかで。まあだけどこうドライブしてモールとかに行って買うくらいならオンラインで頼もうってアメリカでは思うんだけど、日本だったら電車で乗ればすぐ30分以内でどこでも行けるじゃん、大体日本、
そうだね、
東京って、
うん。
だから自分で買った方が早いなっていうのはすごく思ったがね。どう思います？
うん、私も、まあ、住んでるとアマゾンはもう翌日に届くっていうのがあるから、 その辺は便利だし、例えば重いものとかなんかこうあんまりお店 で売ってないようなものとかを買うときはもう Amazon とかで買っちゃうけど、なんかこの前マスクが欲しいなと思ってたの、そのストック、うん、家のストックがなくなったから、なんかそれを Amazon で買うか、はい、その家の近所、本当歩いて多分でもう自転車で行くと本当3分ぐらいのところに薬局があるから、うん、そこ行って買うべきかなみたいなでは悩んでた。で結局自転車で行った。
ああよかったよかった。3分なら行ってほしいわ。
そう、なんか他にまとめて買うものがあれば Amazon で買ってたけど、あこれのなんか薬局系のね。
はいはい。
でももうそれだけだったから、あのご飯の買い物行ったついでとかに寄って帰ってきたみたいなことがあったけど、うんうん、まあでも言う通りやっぱり近いし。私の場合結構最後まで動かなくて、あもう明日これ必要なんだけどなみたいな時に、あもう行かなきゃっていうのが多いかな。まあね、
なるほどね。
そう、前もって友達への例えば子供がだから生まれたからギフトとかは結構オンラインとかで探して買っちゃうっていうのが多いんだけど、あのなんかそれこそ年末、さっき言うと最後年末年始31日、うん、あのあったじゃん。その後に私のね、うちの夫がおせち料理作るって言ってて、うん、おせち料理入れるものがないわとかなって、うん、であの後渋谷まで行って、
そうなの、
いろいろそうおせち、あのお重箱を買いに、はいはいはい、そう行った。
渋谷のどこで買うんですかそういうの。
いろいろ見たよ、ロフトとか、
ロフト
東急ハンズとかも見たし、あと無印とかも行ったんだけど、結局光家の中のなんかそういう小雑貨というか日本の和風な雑貨とか置いてるところにいいのがあったから、
いいね、
あとそうなんか本当ピンキリなんだなって思った。1000円ぐらいのもあるし、もうなんか漆みたいなのがすっごい高級感になるので、5、6万するのもあればっていう、まあ、いろんな本当ピンキリで、それはそれでなんかまあ見てるとウィンドウショッピングっぽくなって、まあ、楽しいなっていうのはあったけど、
うん、
でもさすがになんか年末年始で人が特に多い中で疲れたなっていうのはある。
まあそうだよね、
うん、だそれも多分、あのもっと前もってあって思ってたら私も絶対ネットで買ってた。ネットの方がなんか安くていろんなオプションがあるじゃん。
うん、
そもそもそういう重箱とかちょっと特殊なのってさ、どこに行けば買えるのか分かんなかったの。
うんうん、
そうだから結構それは、ああ、もうネットで買っときゃよかったなっていうのはあったけど。
私、重箱は、おととし日本旅行行った時に、北海道に家族で行ったの、
うん。
でっかいスーパーみたいなところに行ったら、重箱売ってて、まあ、プラスチックのだったし持ち帰りやすいなと思ったので、買って帰った。
いやなんかね、いらないと思ってたんだけど、年齢を重ねるごとにこのあこういうのってあった方がいいんだろうと思った。
でも使わないよね、あんまり。なんか
私でも日本だったらさ、例えば子供の運動会とかなんかちょっとピクニックに行く時とかもお弁当箱として使えるじゃん。
確かに。
まあ、そんなになんかね超豪勢なさ、あの漆とか塗ってるやつとかだったらちょっと持ってきにくい、逆に高すぎて持ってきにくいのかもしれないけど、まあなんか私が買ったの 1,2 万円ぐらいのだから、
ちゃんとしてる、
気軽にそう、あのお弁当箱としてもまあ使える感じのを買ったから、だからその年末年始、年始だけじゃなくて、まあ、ピクニックとか行くことがあって作るって気持ちになったらなんか使えるかなと思った、
う
ん、
なるほどね。まあアメリカはパーティー文化があるので、まあその時に日本食を作るんだったらそこを、
そうだね、それに出てって持ってったりしたらすごい映えるよね。そうそうそう、
映える。まずね、日本一時帰国を通して一番感じたことは、なんかやっぱ海外に住むことって特別なんだなって、普通じゃないんだなっていうのは改めて今回の帰国で感じて、こう日本に住んでる友達からしたら、いや海外住むってすごいね、大変でしょみたいな風に言われるんだけど、まあなんかもうそれが当たり前の生活だから私はそういう風に感じてなかったけど、やっぱりなんかすごいねっていうのことは言われたし、なんかどう働き方とかどうなのとかいろいろ聞かれたんですが、アミもそういうふうにこうリスペクトみたいなされますか、海外経験があるので。
リスペクトというか、なんかまあ海外英語喋れるんだねとか、そのレベルがそのちょろっとじゃなくて、まあほぼネイティブレベルで喋れるとか、まあそれがアメリカの大学出たからとかっていうので、ちょっとこう、ああそういう人なんですねみたいな感じで見られることはある。
あ、そういう人なんですね
っていうのが、なんかあとまあいい方 で、なんか、あ、そういったと思ってましたとか、こう喋り方とかも、私も頑張って敬語で話して丁寧に話してるつもりなんだけど、若干この海外育ちチックが出るらしくて。
何それ、どんな感じなんだろうね、海外
チック。多分、口の使い方とかじゃないかな。ボソボソ喋んないとか、なんかハキハキ喋るとか。
そうだね、それはそうかも。
あとなんか握手とかも、こう、まあ、握手するときとかも、ギュッてちゃんとこう、掴むとか、あとまあ服装とかね。そういうのこうふわっとしたのを着ないとか、それは個人的なあれだけど、なんかそういうので、あ、実は、海外育ちなんですよねって言ったら、ああ、だからですね、みたいなのは結構ある。から、なんかまあ、それが、なんていうの、こう、ふと自分が気づいてないところでちょっとこう、漏れ出てるのかもしれない。
うん、でもさ、やっぱ、4年生留学するくらいじゃそれはやっぱ染みつかないなっていうのは思う。こう留学してた友達とか全然アメリカに染まらず日本のままで帰る子もたくさんいるし、うん、なんか留学って守られてる環境だし、こうどっちかっていうと教育を受ける、こうあんまりアウトプット自分から活動するっていう感じじゃないじゃん。
そうだね。
だからなんかこうアメリカ海外の感じが染みつくのってやっぱ働いてる人とか、しかもこうがっつりアメリカの会社でとか住んでる人はそういう経験があるなっていう感じはするけど、やっぱ留学ってなるとまた違う経験かなっていうのを見てて思うね。
うん、まあ私の周りでもやっぱり海外って育った人が多いからね。
そうだね。
なんかその18から22とかの大学4年間を海外で過ごしましたというよりは、うん、もう10代前半とかから親の仕事でとか親の教育方針でっていうので海外に行ってた人が多いから、そういった意味で別にみんなアメリカっぽくない。やっぱいろんな国にいたからね。
それはいいね。
だからでもみんな日本人っぽくないみたいなのはすごいあって、
うんうんうん、
考えとかもそうだし、まあ、そういう人とか会うとそれこそ英語と日本語で混ざって話したりとかもあるし、
うん、
まあ、挨拶の仕方が普通だったらヤッホーみたいな感じだけど、その子たちと会うとハグみたいなのとか、なんかやっぱ それはあるよね。やっぱコミュニティが違うなっていうのあるし、
うん、そうだね、
うん、
なんかね、一個私のね、ボストンでの友達が日本で英語でのコメディアンをやってるの。なんかその子はフルタイムショーがある、うん、フルタイムジョブがあって働いてるんだけど、うん、こう週末コメディアンみたいな感じで渋谷のスタンドアップバーで、うん、コメディショーがあるから、私ずっとその子がやってるの知ってたから行きたくて行ったの。
うん。
で、まあ、その子は日本人なんだけど、他のコメディアンの人は、やっぱヨーロッパのアイルランド系、アイルランド人とか、まあ、アメリカの方でもフィリピン系アメリカン、インド系アメリカンとか、いろんな人たちがいて、うん、やっぱコメディって難しいなってすごく、私は面白かったんだけど、なんか難しいなと思ったんだけど、やっぱカルチャー的な背景とか、ちょっとポリティカルな政治的なこととか、人種差別とか、そういうの分かってないとさ、面白くないじゃん。だからなんか難しいなって思ったね。やっぱこう観客も外国人が多かったの、ほとんど。
でも普通に多分どの国もその国の言葉が本当にマスターできるっていう基準、判断基準って、私かお笑いとか、まあ、コメディが理解できるっていうところにあると思う。
あー、なるほど。
そのニュース、最初のレベルはニュース、新聞とか、まあ、今もあんま新聞ないけど、そういうニュースの記事を読めるっていうので、うん、こう、英語がどれぐらい理解できるかっていうのはあるけど、本当にやっぱその文化とか含め、その歴史背景とか別にすごい知ってるわけです、知ってなきゃいけないわけじゃないけど、まあ、さらっと知ってる。
うん、
で、こう、やっぱ、それがあっての、なんていうんだろうな、言語をマスターっていうところにあると思うから、それで、だから外国人の人が日本のお笑いを見て爆笑できる、面白いものに関してね、まあ、爆笑できたりとか、このアメリカ人じゃない人がアメリカのコメディを見て、面白って思えたりするっていうのが、本当になんか、その言葉をマスターしてるっていう、
うんうん、
なんか、ところにこう達してるんじゃないかなって思ってる。
そうだね。私ね、やっぱ白人のコメディアンはアメリカでね、やっぱね、わかんない。わから、こう全部は笑えない。わかんないから。 だけど、アジア系の人がやってるコメディアンはもうカルチャー的な背景とか、こう微妙に違う、こう、コリアン、ジャパニーズ、チャイニーズがこうどう違うかみたいな。
ああ。
そういうことをネタにするから、めっちゃ笑えるの。
うん。
でもやっぱね、難しいね。その人種によって、黒人とかマジでわかんない。だから、あの、その文化的背景が。
ああ。
もん、うん。あんま見ないかな、だから。わかんない。
も私もなんか、ほんと YouTube のショートとかで、なんかなんていうの、その、全部じゃないけど、一部がな、はいはい、黒人の人のコメディアンの、あの、ショーが一部流れてきたりとか、白人の人が流れてきたりするけど、なんか、それは笑えるけど、なんか、もし、投資で見たらどうなのかわかんない。その、その、トークショーが、例えばね、40分とか1時間とかって、それ全部の話で笑えるのかとかわかんないけど。
結構さ、ネットフリのやつでもさ、あるじゃん、コメディアンの。
あるある。
ショーとか。で、結構、アメリカのコメディアンって、その、ツアーをするの。
うん。
いろんな各地回って。で、結構友達とかも見に行ったりしてて。で、なんかみんな、あ、この人の言ったんだ、いいね、みたいな言ってるけど、マジでその人の話とかわかんないから。まあ、じゃあ今年はそこ頑張りますわ。うん、もうちょっと見たら理解できるかな。
うん、面白いよ。
そうね。じゃあ見てみます。
エイミー・シューマーとかおすすめです、白人だった
ら。私は、アリ・ワング。
あ、
彼女マジ面白いからよく見てたけど。まあ、そんな感じでした。はい。ということで、ちょっとあの最後の、やっぱね、海外に住んで経験が、あるってすごいことだねみたいなこと言われたので、やっぱりこう私がアメリカで経験してることとか、私とアミのこういうディスカッションってすごく特別なことなんだなっていうのを思ったので、なあ、今年はもうちょっとポッドキャスト頑張りたいなとか、アウトプットを増やしたいなと思いました。なので、こんなちょっとダラダラとした日本一時帰国振り返りのエピソードになりましたが、皆さん今年もよろしくお願いします。
お願いします。
今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosono@gmail.com、 Facebook のうのとそのコミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やり取りをしたり、エピソードの裏話なども聞けるので、ぜひ参加してください。
もし共感する、役に立ったと思う方は Apple のポッドキャストでレビューを書いてください。今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってください。
宇野とサノの SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください。 We'll see you next time. Bye.